ということで、先月の、放送にて、2024シーズンのプロ野球をテーマに、セイバーメトリックスの観点から、まあ、全12球団の展望を予想して、いたんですが、内容が膨大すぎて、半ばで、番組が終わってしまい、申し訳ありませんでした。先月話せなかった内容については、この後、時間があれば話したいと思っているので、よければそちらもぜひ聞いてください。と、今月は、その前にですね、まあ、2024年のプロ野球も、まあ、ついに開幕を迎えて、まあ、現在は、まあ、約 15% を占める22試合ほどを消化していますが、この1ヶ月の間で、起きた多くの話題の中で、まあ、統計的な野球の分析手法である、セイバーメトリックスの、客観的な視点から、個人的に気になったものをいくつかピックアップして話していけたらと思います。まあ、ただ今回紹介する、ここまでの、シーズン成績だったり主張などについては、まあ、まだシーズンが開幕して、間もなく、まあ、サンプルサイズが少ないため、まあ、あくまでも参考程度に聞いていただけたらなと思います。まあ、まず最初に、4月18日に、ヤクルトの村上宗隆選手が、まあ、今シーズンの、まあ、ボールについて、まあ、打球速度と飛距離が比例していないな、と言及するなど、開幕前の、1月の放送でも紹介したんですが、まあ、近年の NPB では、まあ、年々打球が飛ばなくなっていて、まあ、さらに、まあ、今シーズンはさらに投高打低が顕著になっています。実際に、まあ、プロ野球の、まあ、シーズン平均の、出塁率と長打率を足した、まあ、OPS という指標があるんですが、まあ、これを、まあ、歴代の、まあ、シーズンの平均の数値を見ていくと、まあ、ここまでの、まあ、2024年のプロ野球の平均の OPS が、620で、これは1956年の、606、1957年の、619に次ぐ、まあ、歴代3位の低さとなっていて、まあ、統一球時代の、まあ、2011年から、まあ、2012年の間でさえ、651であることを考えると、まあ、まだ、まあ、シーズンの約 15% しか消化してないとはいえ、本当に歴史的な、まあ、打低環境と、なっている、今シーズンは本当に、まあ、異常事態と言ってもいいと思います。また140キロから149キロのストレートのボールがで前に打球が飛んだフライの打球がホームランになった割合を示す指標で見ると、まあ2020年から年々その数値が落ちていて、昨年はセリーグパリーグともに 6.5% から2% から 5% 台だったのが、今シーズンはセリーグで 3.5%、 パリーグでは 2.1% と3分の1程度になっていて、本当に打球が飛ばなくなっています。そんな、まあ、この現状について NPB は、今シーズンの、この打球が飛ばなくなっている環境について、まあ、今季使用している統一球の規格はセリーグパリーグのアグリーメントに記載の通りであり、まあ、昨シーズンからの変更はありませんとコメントしていたり、まあ、統一球を製造している水野社も、昨年と比べて製造方法品質管理方法が変わったということはありませんと、規格の変更を否定しているんですが、水野社の、まあ、統一球を、まあ、使用している、六大学野球の方でも、打球が飛ばなくなっている傾向が、まあ、顕著に出ていたり、まあ、あとは現在水野社の統一球が、まあ、購入できなくなっているなと、まあ、なぜこうした事態が起きているのか、まあ、そういった、まあ、ご託を並べる前に、早急に検証すべきだと思っているんですが、まあ、ただ、まあ、そもそもこの時期というのは、まあ、気温の影響で打球が飛びにくい環境ということもあって、まあ、実際過去3シーズンを見ても、まあ、シーズンが進みについて緩やかに上昇して、まあ、一定の値には収束しているので、まあ、今後は改善に向かっていく可能性が高いんですが、まあ、それでも、今シーズン打球が飛んでいないことに変わりはありません。まあ、ちなみになんですが、打球が飛ばなくなると、まあ、その環境にも大きな影響を及ぼします。まあ、まずその打球の飛距離が出なくなれば、まあ、打者はフライを狙わなくなります。まあ、例えば数年前からメジャーリーグではバレルゾーンの存在が解明されたことで、まあ、フライボール革命が起きるなど、まあ、本来フライという打球は長打になる確率が高く、まあ、効率が最もいい、 価値が高い打球なんですが、まあ、現在の NPB のように、まあ、フライを上げても長打になりにくい環境になれば、まあ、フライ性の打球価値が著しく下がることになります。まあ、するとどうなるかというと、ゴロ性の打球はフライ性の打球と比べて影響を受けにくいために価値は下がるんですが、より大きな影響を受けるフライの価値がさらに下がるので相対的に価値が上がることになるんですね。こうした状況から今シーズンの NPB はよりゴロを狙う球団や打者が増加傾向にあります。そうなれば、まあ、長打がなくてもフォアボールだったり低い打球による単打を量産する、出塁タイプの打者が、相対的に貢献が増加することになります。例を挙げるとすれば、昨年最下位ながら、4月8日から21日にかけて、13日間、首位に立っていた中日ドラゴンズですが、12球団で唯一、その期間、内野安打割合が、11.7% と、10本のうち1本以上が、内野安打になっていました。現在も、8.4% で、12球団1位なんですが、対して、最下位の阪神が 1.7% で、これは内野ゴロ50本打っても、1本も、内野安打にならないという、それだけ、内野ゴロの、価値も上がったことによって、ある意味で、この環境の恩恵を受けていると言ってもいいと思います。まだ序盤でサンプルが少ないので、極端なデータとなっていて平均に近づくとは思うんですが、今後、中日が、どのような、シーズン結果になるのか、ぜひ注目してみてください。であとは、もう一つの話題として、4月19日に楽天の早川隆久投手が西武戦に登板して7回8安打5失点で3敗目を喫した際、太田光選手とバッテリーを組んだ3回までに5失点したことについて、試合後のコメントで、ボール自体は悪くなかったが、自分は要求された球を投げた感じですと振り返った一方で、4回以降からバッテリーを組んで無失点となった同学年の石原剛選手に対しては、テンポも良くなったし、石原とはバッテリーを組んでいない試合でもよく話をするので、自分の投げたいボール、どういう配球をしたいと分かってくれているのが剛の強みと、配球批判とも受け取れるような発言をしたことで物議を醸しました。そもそも配球とはどれほど影響を及ぼしているのでしょうか。実はそのセイバーメトリクスにおいても、その影響を数値化することはブラックボックス化しています。しかし現時点での見解としては、その影響は小さいという結論になっています。というのも、配球というのは、そもそもその配球が捕手によるものか投手によるものか、また、投手が要求通りに投球できているか、もしくは、大谷翔平選手だったり、投手のレベルが高ければ、結局どんな配球でも抑えられるなど、配球で抑えられる時もあれば、打たれる時もあるので、結局どんな配球も平均に収束して、その影響は小さいのではないかと、少なくともフレーミングほどの絶大な影響はないだろうと、しています。そもそもですね、プロのレベルであってもですね、例えば投手が捕手の要求通りに、きっちりコース、を投げられる割合というのは、最も正確な投手であってもだいたい 35% 程度で、そもそも NPB 平均で見ると 21% ほどしかありません。なので、配球が正しかったとしても投手がその要求に応えられるかどうかはまた別という話になります。ただ、配球の例えば意思決定については、近年のピッチコムの導入によって、今後はその投球が、どちらの意思によって決定したかが明確化されたので、研究の余地が生まれています。あとは、日米の環境にも違いがありまして、日本では、配球の駆け引きが、重要視される文化がありますが、対して、アメリカのメジャーリーグでは、確率論から相手が一番苦手なボールを集中的に投げ込むという、シンプルな考え方が主流で、そこまで重要視されていません。ただこれはメジャーリーグは、30球団に対して NPB は、12球団、NPB では同じ選手と、繰り返し対戦することになる ので、まあ、同じ球だけを投げてると、まあ、そのうち慣れて打たれ始めると、まあ、考え、まあ、そういったところから、まあ、配球の駆け引きが生まれているわけです。まあ、正直でも配球というのは、まあ、結局正解がなく、まあ、単純な結果論でしかないと思います。まあ、西武の平良海馬選手が、打たれたとしても捕手のせいにはしていられない、まあ、配球は関係ないと、おっしゃっていたので、まあ、平良選手の言葉を借りるなら、まあ、そういったことです。はい、そしてもう一つは、まあ、日本ハムが、現在、まあ、リーグ2位と好調ですが、その中で、まあ、1点差試合が、まあ、5戦5勝と、新庄監督も、昨シーズン、まあ、1点差試合17勝31敗だった中で、昨年とは逆になったね、これは2年間の成果ですよと語っていたんですが、これも昨年の放送でも紹介したんですが、まあ、日本は昨シーズン、まあ、プロ野球記録を更新する、まあ、7試合連続1点差での敗戦を記録するなど、まあ、50敗を喫して、いて、そのうちの半分となる25試合が1点差負けという、異常事態だった時期がありました。まあ、ただ、統計学的視点から見た結論として、まあ、これも今1点差をものにし続けた、まあ、あるいは1点差に敗れ続けた、チーム、まあ、いわゆる接戦に強いチーム弱いチームというのは、存在せず、それらの結果というのはおおむね運によってもたらされていると、しています。まあ、実際に例えば、まあ、日本ハムの2シーズン前の2022年の、まあ、1点差試合での勝率を見てみると、まあ、35試合で19勝を挙げて、まあ、勝率は、5割4分3厘、実際の勝率が、まあ、4割2分1厘を考えても、まあ2年前は1点差を、ものにできていますし、2021年も30試合で、勝率、5割6分7厘と、2020年も33試合で勝率、4割5分5厘と、2020年から、まあ、2022年、過去3年間で合算した場合に、実際の勝率と、が、まあ、4割4分3厘だったんですが、1点差の試合でも、勝率、4割5分5厘とほとんど、全く差がない結果となっています。まあ、こういう結果からも、まあ、接戦で勝利するか否かというのは、まあ、運による影響を大きく受け、まあ、年度別で見ても、まあ、完全にコントロールすることは、まあ、限りなく不可能で、まあ、そしてそれは必ず長期的に見たときに、実際の勝率に回帰するというのが、分かると思います。まあ、また、まあ、ピタゴラス勝率という指標があるんですが、まあ、これは後ほど番組の後半で説明するんですが、まあ、これまでの統計上、まあ、何シーズンも、まあ、接戦をものにしてこのピタゴラス勝率よりも実際の勝率がより高く保ち続けた球団や監督というのは存在しておらず、まあ、つまりはまあ監督の采配による影響というのは、まあ、限りなく小さくて、まあ、采配のみで、まあ、接戦を制し続けることは難しいという、意味を示唆しています。まあ、よくここぞの場面での選手起用だったり作戦について、まあ、監督の采配の、を論じる記事だったり、まあ、その采配の結果、まあ、接戦で勝利して、まあ、優勝まで導くことがあるとその監督を名将として、まあ、称賛することもよく散見されますが、まあ、1試合単位での采配というのは、まあ、偶然の要素も大きくて、まあ、実際はそこまで影響がありません。まあ、つまりまあ目先の采配よりも何よりもまず本当の名将とされる監督というのは、まあ、シーズンを通してまあよりどれだけチームの戦力をまあ最大化させてまあ得点を増やしたり失点を増やしたり、まあ、いわゆる得失点差をまあ大きくできるか、まあ、そういったまあ起用だったり作戦をまあ選択できているかが重要になるわけです。でその中で今シーズン日本ハムの、その投手陣を大きく支えているのが、北山昂輝投手ですね。北山昂輝投手は、まあ、あくまでも現時点ではあるんですが、昨シーズンの山本由伸投手の使用すべて、まあ、上回っていたりと、まあ、昨シーズンと比較しても今シーズンここまで最も飛躍した活躍を見せている投手と、言っていいと思います。まあ、そんな中で、まあ、個人的な話題なんですが、先月ですね、まあ、日本ハムの、駒澤大学出身者の激励会に参加させていただいて、まあ、そこで、まあ、投手コーチに就任した、まあ、武田久さんとお話し させていただく機会があったんですが、そこで、まあ、北山投手を、大絶賛していていたんですけど、もう一人注目してほしいと名前を挙げていた投手がいました。ここで、まあ、その投手の登場曲をかけたいと思います。この曲は、山本拓実投手の登場曲です。スーパービーバーで秘密。お送りしたのは、スーパービーバーで秘密でした。ということで、ここまでは、セイバーメトリックスの客観的な視点から、今シーズンのプロ野球の、話題をいくつかピックアップして話してきましたが、個人的に、非常に気になった話題がメジャーリーグの方でもう一つあります。それは、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の得点圏打率に関する報道についてです。ドジャースの、ロバーツ監督が、16日の、ナショナルズ戦の後に、まあ、大谷選手は、まあ、得点圏にランナーいるときはこれまで以上に積極的で、まあ、その気持ちを、まあ、もう少し抑えなければならないと苦言を呈し、さらにその後、まあ、大谷選手本人と直接会談する場を設けたと明かしていました。大谷選手の、今シーズンの得点圏打率は、まあ、実際にここまで、1割7分9厘と、4月21日、時点では、まあ、21打数で2安打で、打率は、0割9分5厘と、まあ、実際に得点圏打率は、まあ、低い結果になっていました。まあ、ただ、しかしですね、まあ、得点圏での打者のパフォーマンスというのは、まあ、そのための、具体的なスキルがあるかどうかというのは、まあ、議論の一つとして、まあ、セイバーメトリックスの、中でもよく、挙げられるんですが、まあ、その中で見解としては、短いスパンで見ると、まあ、優劣があるように見えるんですが、まあ、統計回数を膨大に増やしたときに、まあ、いかなる選手でも、まあ、実際の打率へと回帰するので、まあ、そのスキルレベルというのは、まあ、得点圏に関係なく、まあ、一定だと、考えられています。まあ、実際に、まあ、大谷選手も通算で見たときに、メジャーリーグで通算打率は、2割7分8厘に対して、通算の得点圏打率は2割8分9厘と、まあ、通算で見ればほとんど変わりません。まあ、ただ若干得点圏打率の方が高いだろうという指摘があると思うんですが、まあ、これはそもそも得点圏に走者がいる打席というのは、まあ、走者がいない打席と比較した場合に、まあ、全体的に打者の成績というのは、まあ、良くなる傾向があるので、まあ、これはまあ、勝負強さというよりも状況の効果と呼ぶべきもので、まあ、実際、まあ、勝負強さとは言えないと思います。まあ、これらを踏まえて、まあ、統計学的基準から見たときに、まあ、勝負強さというのは、まあ、巡り合わせによるもので、まあ、常に安定して発揮される勝負強さという資質は見当たらず、まあ、得点圏に強い選手、まあ、いわゆる勝負強い打者というのは、まあ、統計上では存在していないという結論になっています。まあ、そもそもまず前提として、まあ、得点圏打率というのは、まあ、年間単位ではサンプルが少なく、まあ、年度間の、まあ、相関も非常に低くて実用性が低い、まあ、短期的な運の要素が大きい指標で、まあ、少なくとも1シーズン程度の得点圏打率では勝負強さは仮に存在したとしても測れません。まあ、もっと言うと、そもそも打率という指標自体が、まあ、そのセイバーメトリックスにおいて選手の実力を見定めるまでに必要な打席数として最もサンプルが必要な指標で、まあ、だいたい910打数に立って初めて実力の要素が半分以上になると言われています。910打数というのは、まあ、NPB の場合では、まあ、約2シーズン近くもかかる計算になるので、まあ、それだけ、まあ、打率というのはブレが激しい指標ということです。いや、まあ、例えば、まあ、シーズンレベルで見ると、まあ、得点圏の打席って、まあ、多くても100打席後半くらいなんですけど、まあ、910打席打数となれば、まあ、かなりのスパン、サンプルが必要になりますし、まあ、例えばよくシーズン序盤だったりだと実力のない選手でも打率4割記録したりしますよね。あとは、まあ、夏の高校野球の打率みたいなもので、まあ、甲子園で7割打つ選手もたまに現れますが、じゃあその選手が7割を打てるバッターかというと、まあ、そうはなりませんね。まあ、イチロー選手も、まあ、シーズンのある100打席を切り取ってみたら、まあ、2割5分ということだってあります。じゃあだからといってイチロー選手が2割5分の打率の選手というわけにはならないですよね。 まあ、今回の大谷選手の事例から見ても、まあ、勝負強さというのは、まあ、得点圏打率という、まあ、サンプルが小さいものを見て、まあ、それをその選手の能力だと、まあ、思ってしまう現象と言えるかもしれません。まあ、また少なくとも仮に勝負強い弱いというスキルが存在していたとしても、まあ、1シーズン単位ではまあそれは判断できないんですが、まあ、ただ例えば勝負強さを、まあ、勝敗試合の勝敗を分けるような重要な場面で高いパフォーマンスを発揮する能力と定義した場合どうなるかなんですが、まあ、しかしこの場合でも、まあ、勝利期待値をまあどれだけ増減させたかをまあ数値化したまあ WPA という指標があるんですが、まあ、この指標を毎年年間の数値見たときに、まあ、結局上位に名を連ねる選手というのは、まあ、リーグを代表する強打者たちで、まあ、チャンスのみで、まあ結果を残し続けるような選手というのは、まあ、全く見当たりません。まあ、つまり人々が勝負強いと印象的に思う打者というのは少ない得点圏で高い打率を残した選手というよりも、まあ、得点圏打率が低かったとしても、まあ、よりたくさんの得点圏の打席に立って、まあ、多くの打点を残した選手だということです。まあ、そもそも打ちたいと思った場面で打てる打者は、まあ、得点圏に限らず常に結果を残せるはずで、まあ、勝負強いと言われる打者というのはここぞの場面だけでなくて、まあ、どんな場面でも安定して打っているからこそその中の一つとして、まあ、値千金の一打が含まれているというイメージです。まあ、これも例えると、まあ、宝くじを当てられる人というのは、まあ、くじをたくさん買う人だということで、まあ、たまにしか買わない宝くじを高い確率で当てられ続ける能力を持つ人間は存在しないということと同じで、まあ、このことからも長期的に見たときに得点圏でのみ進化を発揮するような選手というのは、まあ、まず見当たりません。得点圏打率が低いことに対して、まあ、大谷選手も、階段の後、まあ、アプローチを変えないようにするのが変えたこと、まあ、全打席どんな状況でも変えずにいければなと、まあ、意に返さないような説明をしていたのは、合理的なのかなと個人的にも思います。そして、まあ、NPB でも、この得点圏打率にまつわる話題としては、まあ、巨人が先日まで9試合連続2得点以下など、まあ、リーグ5位の、得点に沈んでいるんですが、まあ、その原因として、まあ、得点圏での打席数は、まあ、リーグ1位の212打席でありながら、まあ、得点圏打率が1割8分9厘と、まあ、勝負強さが原因であるという、まあ、意見が見受けられたんですが、まあ、そもそもチームとして打率が2割2分6厘であることが、まあ、課題になりますね。ただ、今年の巨人すごく気になることがありまして、それが、まあ、アプローチ面で、まあ、巨人もともと2018年から6年連続で、まあ、打撃の総合指標である、まあ、WRC プラスっていう指標があるんですけど、まあ、リーグ2以上記録し続けるなど、まあ、打力に秀でたチームだったんですが、まあ、今シーズンは、まあ、リーグ5位の85と、鳴りを潜めてしまっています。特に、気になるのがスイング率で、過去2年間は 48% 以上と12球団1位のスイング率を記録していたんですが、今シーズンは 44.3% で全体9位と、近年は積極的なアプローチを構想してきた中で一転してしまっていると。さらに純粋な長打率を測る ISO という指標では、これも2年連続で12球団でも2以上記録していたんですが、今シーズンは、その半減する、まあ、全体11位の、まあ、0割7分2厘と、出塁率は、昨年と変わっていないんですが長打力が半減してしまっています。まあ、しかし、まあ、そんな打力が低迷する一方で高い守備力で、まあ、勝利貢献度指標の WO で見ると、まあ、大きなプラスを作っていて、まあ、野手の WO の総計では現在リーグ1位と、まあ、昨年同様高い勝利貢献度を記録しているんですが、まあ、個人的に、まあ、その正捕手として攻守両面でこれまで活躍してきた大城選手を、まあ、昨日の試合で4試合ぶりにスタメン起用したんですが、起用が減っていることが気がかりで、まあ、岸田選手も素晴らしい捕手の一人とはいえ、これはちょっと大きな懸念かなと思います。まあ、個人的に、まあ、小戸選手だったり、まあ、秋広選手の一見も含めて、まあ、懲戒的な思想だったり規律を重んじる傾向が強いように見えるんですが、 あとは、まあ、特に非効率とされる、まあ、ギダを多用したりと、まあ、自己犠牲の精神に対して、まあ、その様式美にこだわりを持ち続けている印象で、まあ、得点圏での石膏や、まあ、消極的なアプローチによる攻撃面の低調さも、まあ、ここが起因しているのかなと個人的に考えます。まあ、美学のために野球をしているわけでは、美学のために野球をしているわけではないと思うので、はい、勝つための野球が、まあ、それで、まあ、勝利に近づけるのなら、まあ、いいと思いますが、まあ、今シーズン、まあ、終わった時にどうなっているか、すごく楽しみです。まあ、ここで一旦 CM です。ここからは、まあ、先月の放送で話せなかった、まあ、順位を予想する上で、まあ、統計的見地から見た、まあ、重要となる観点について、まあ、話したいなと思うんですけど、まあ、順位を、まあ、予想する上でそれを難しくさせているのが、まあ、運の要素となります。まあ、これは、まあ、1月の放送でも話したんですけど、まあ、スポーツの世界でも、まあ、全てが、まあ、技術や能力によって決まっているわけではなくて、まあ、運の要素が、まあ、大なり小なり介在していると。で、まあ、統計の分析では、まあ、メジャーリーグでは、まあ、運が占める割合は、まあ、約 34% もあったりと、まあ、野球においても、まあ、その長期的なシーズン戦でさえ、まあ、その勝敗というのは3分の1も運によって左右されています。まあ、そのため、まあ、成績を予測する上では、まあ、この運の要素というのは、まあ、できる限り考慮する必要があります。まあ、例えば、まあ、一般的にチームの年間得失点差と、まあ、勝率や貯金の数というのは、まあ、極めて強い相関があって、まあ、ここから、まあ、ピタゴラス勝率というんですが、これは、まあ、統計的な法則に基づいて、まあ、勝率というのは、まあ、得失点差を見るだけで、まあ、8割から9割の精度で予測することが可能になっています。まあ、実際に昨シーズンリーグ優勝を果たしたオリックスと阪神は、まあ、2位と大きく、まあ、ゲーム差をつけての、優勝でしたが、まあ、実際に、得失点差で見てもダントツの1位を記録しています。まあ、ただ厳密に、まあ、順位が、得失点差の順番になることっていうのは滅多になくて、まあ、例えば昨年の広島は、まあ、リーグ2位だったんですが、まあ、得失点差で見ると4位と、まあ、このような事例というのは、まあ、ほぼ毎年のように発生するんですが、というのもこれは、まあ、チームが残したパフォーマンスが得失点に反映されるかどうかという部分が、まあ、そもそも運によって影響されて、まあ、仮に例えば全ての選手の成績を予測できたとしてもそれが得失点に完全に反映されるとは限らないため、まあ、完全な順位予想というのは、まあ、ほぼ不可能に近いと言っていいです。まあ、順位予測というよりも、まあ、得失点差を、まあ、予測する以上のことは、まあ、誰にも、わからないということになります。だからこそスポーツ、まあ、野球って面白いと、まあ、自分は思います。まあ、その中で、まあ、このピタゴラス勝率から見たときに、まあ、近年のパリーグでは面白い事例が起きていて、まあ、オリックスが、まあ、現在リーグ3連覇中ですが、まあ、実はソフトバンクが2021年2022年と、まあ、リーグ1位の得失点差を記録しながら、まあ、オリックスに優勝を明け渡していて、まあ、2022年は、まあ、勝率では同率だったにもかかわらず、まあ、直接対決の差で2位、まあ、2021年は A クラスどころか4位と、まあ、ソフトバンクがあまりにも不運だったのは明らかで、まあ、個人的にはある意味で、まあ、オリックスの3連覇の立役者というのは、まあ、ソフトバンクなのかなと思います。まあ、もちろん戦力を最大化してきた中島監督の手腕は、もちろんすごいんですが、まあ、少なくとも、まあ、得失点差、まあ、ピタゴラス勝率の観点から見ると、まあ、特に最初2連覇はこうした相対的な、面で幸運だったのかなと思います。そして、まあ、さらに、まあ、実際2014年は、まあ、オリックスが逆に得失点差でリーグ1位となるプラス116点を記録していたんですが、にもかかわらず得失点差プラス85でリーグ2位だったソフトバンクに、まあ、ゲーム差なしながら勝率わずか2厘差でシーズン順位が2位で終わった過去があります。まあ、運というのは、まあ、巡り回ってくるものなのかなと、考えさせられる、まあ、結果なのかなと思います。そしてもう一つ、まあ、そんなシーズンを勝ち抜く上で重要な、まあ、得失点差を最大化させる上で鍵を握るのは、まあ、投手よりも野手の方で、まあ、投手王よりも、まあ、野手の王の方がずっと分散が大きいです。まあ、よく野球は投手力と、まあ、一人に言われますが、まあ、実際は王のような指標を、まあ、チーム単位で比較すると、まあ、投手の王の総計よりも野手の王の総計の方が、まあ、各チーム差がつきやすい傾向にあります。 まあ、よく打撃は水物という定説もあったりしますが、厳密には誤りで、これも、まあ、実は水物なのは打者よりも投手の方で、年度別の相関係数で見ると、まあ、相関係数とは、まあ、0から1の範囲で1に近いほど相関が強くて0に近いほど相関が弱いんですが、まあ、打者の長打力や本塁打を打つ力を示す指標は 0.8 前後、まあ、つまりこうした能力はシーズンをまたいでも安定して発揮されるに対して、まあ、対照的に投手では最も再現性が高い、奪三振能力でも 0.6 と、まあ、防御率や勝率に至っては 0.2 から 0.3 程度と変動が大きくて、まあ、前年の成績というのは全く当てになりません。また、まあ、その出場機会ですね、まあ、先発投手と、まあ、野手では、出場機会にも大きな差があるため、まあ、単純に年間通してみたときに、その分貢献というのが、差がつきます。まあ、これらを踏まえると、まあ、古くは巨人の長嶋王のように、まあ、得失点を稼げる野手を 2,3 名用意して他のポジションの合計で大きなマイナスを作らなければ優勝できるといったことも珍しくありません。まあ、例えば昨年の阪神を見ても、まあ、一塁の大山選手とセンターの近本選手が、まあ、セリーグの環境を破壊するレベルでチームの、まあ、得失点差の大部分を稼いでおいて、まあ、優勝の原動力となっていました。まあ、あるいは、まあ、球界全体で今投手の成績というのは、まあ、向上しているので、まあ、12球団での、差というのが、まあ、相対的に縮まっているというのも、影響しています。まあ、中でもソフトバンクが、今シーズンやはり凄まじい野手の貢献度を見せていて、現在チームの野手の王の総計が 9.1 と、まあ、2位の巨人の 3.3 の、まあ、大体3倍と頭2つぐらい抜けていて、びっくりしたんですが、まあ、打撃守備走塁のすべての指標あらゆる面で12球団1位を記録していて、まあ、やはり野手陣は下馬評通り、まあ、圧倒的な成績を残し、まあ、得失点差はここまで驚異のプラス42をすでに記録していて、まあ、ただ一方で投手の方の総計が全体10位、なんですが、まあ、先ほど話したように、まあ、野手の、まあ、貢献でそれを食い潰しているという結果になっています。まあ、今シーズンの、まあ、ソフトバンクがどのような成績を収めるのか、今シーズンも、早くも目が離せませんということで、最後に1曲かけたいと思います。この曲は、本日エスコンで先発している、日本ハムの伊藤大海投手が、登板日にスタジアムに向かう際に聴いている楽曲です。ヤングスキニーで本当はね。